ただきましたでしょうか。ヨハネ第一の手紙、4章7節から17節まで。ページ数を教えてください。ヨハネの一番後ろにありますヨハネの手紙第4章の7から17まで、ちょっと長いですが、はい、ありがとうございました。今日は2、3、ヨハネの第一の手紙を通して学びたいと思いますが、愛は人となったというこのヨハネの福音手紙の中にはですね、神は愛であるということですから、愛は人となったというそのテーマで、ご一緒に見ていきたいと思います。世界の地図を開くとですね、一体そのどこにその中心があるかということですけれども、それは中心はイスラエルの首都であるエルサレムにが中心であるということが言われています。今、トランプさんがですね、このエルサレムに、大使館を移すということで、いろいろと国際的な問題になっていますけれども、このエルサレムはその中心であるということですね。エゼキエル書というところにですね、皆さんメモをして後で開いて結構ですが、エゼキエル書の第5章の5節です。神である主はこう仰せられる。これがエルサレムだ。私はこれを諸国民の民の真ん中に置き、その周りを国々で取り囲ませた。この中にエルサレムは諸国民の真ん中にあるということですね。ですから、このいかに今このトランプさんのですね、エルサレムにこの大使館を移すということが、どんな大きな問題であるかということは分かりますけれども、このコンピューターを使ってですね、調べるとこの世界の、中心はこのエルサレムにあるそうです。ですから、その中心であるとこのイスラエルについて、今日はそこからイエス様のことを考えていきたいと思いますが、BC とかですね、あるいは AD というのは、それは紀元前とか新紀元というような呼び名で、イエス様が生まれる前を紀元前と、 で生まれた後は新紀元というふうにこの分かれておりますけれども、これはイエス様の誕生をもってですね、この世界の中心、世界のものの考え方、誰を中心にしてこの決めていくかということがですね、これは大変不思議なことだと思いますけれども、イエス・キリストのこのクリスマスのメッセージを貫いているものは、神様は愛のゆえに人となったと、こう言ってもいいかと思います。愛のゆえに人となった。日本語のその愛というのはですね、もともと中国から来た言葉で、その仏教思想ではこれは男女の間の愛欲とか情愛とか、そういうエルスを表すのがこの日本語の愛という言葉だそうです。それに対してキリスト教がこの日本に入ってきた時ですね、ザビエルはこれを愛をどういうふうに訳するかということで大変困ったそうです。いろいろその神ということについてもそうですが、この愛についても悩んだそうですが、このザビエルはですね、この愛を五大切にというふうに訳した、大切にと思うというような、そういう言葉でその愛というものをですね訳したと言われていますが、私たちが今日この愛という言葉を使うときですね、このラブという言葉はですね、それはこの言葉がいかに人に愛されている言葉なのかということが分かります。神を愛なりという、神とは愛であるという、その別の表現で使うとそうなりますね。その愛が人となってこの地上に来られたということ、これがクリスマスでありまして、今日はこの中から学んでいきたいと思いますが、まあ、今この日本中のですね、クリスマスがいろんなところで今度祝われている。イルミネーションもすごいしですね、そしてまた家庭の中でもそういう、このイルミネーションをやっつけている人たちもたくさんおられるようですが、まあ、しかしだからといって何も本当の意味を知らずに、そういうのを祝ったらいいのかという、そういう意見もいろいろあるんですが、でもいつか日本人がですね、真の意味のイエス・キリストがこの地上に来られた意味を知ったらばですね、私は日本にこのリバイバルが起こるんじゃないかと思っています。ですから世の中の人々が知らずにそういうイルミネーションをやったりすることはですね、それは私たちは歓迎したいと思うんです。でヨハネの第一の手紙の、先ほど開いたヨハネの第一の手紙の三章というところもそこをちょっと開きたいと思います。ヨハネの第一の手紙三章の十六節、よろしいでしょうか。三章十六節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。この言葉の中にヨハネはですね、愛は命を投げ出すことである。今日はクリスマスのメッセージですが、このクリスマスと十字架というのはね、それセットになっているんですね。このただイエス様がこの地上に来られて、そして十字架につけられて、私の罪の救いのためにそれを技をなさなかったらですね、それは意味がないんです。だからイエス様がこの地上に来られて死んだことは、私たちのための罪のそれを救いであったということですね。イエス様がこの友のために命を捨てること、それよりも大きな愛はないと言いました。友のために命を捨てる。しかしこのローマ書の中にはですね、私たちがまだ罪人であったとき、キリストは私のために死んでくださいました。それによって神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしたと。イエス様の愛が、なぜその私に対する愛が明らかになったかというと、罪人であるということは私たちのために死んだということが神様の愛の表れなんですよね。神は私たちに大きな愛を示してくださったのですという訳の聖書もありますけれども、このキリストの愛によって私たちは愛を知るようになったと。このヨハネの三章の十六節、そこも見ましょうか。三章十六節、 キリストは私のためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは、兄弟のために命を捨てるべきです。この愛を知ったというのは、それはイエス様が十字架につけて死んだことによってそれが愛が分かったということですね。ですから愛というものは命と、これは、こう一つ、愛は命というふうにこう呼びかえることもできると思いますが、このクリスマスのカラーはですね、どういう色かというと赤と緑と白っていうのがこのクリスマスのカラーだそうです。赤は地を表し、それから緑は命、生命を表し、白は勝利を表すという、これはイエス様の全生涯を表している言葉がこのクリスマスカラーなんですね。地っていうのは赤です。まあ、あのポインセチアもありますし、またこの講談の、それも赤があるし、私のやってるこのネクタイもですね、翔先生からあのクリスマスの時にいただいて、なかなかいいこれネクタイですが、それは赤ですね。赤は地を表し、だからクリスマスはその地を持って私たちに命を与えられた。命を与えるためにイエス・キリストはこの地上に来られたと言えると思います。そしてもう一つ、この愛はですね、それは惜しめないところの愛であるということです。ローマ書の中には、私たちがまだ罪人であったときに私たちのために死んでくださった、それによって私たちは愛ということを知ったというのです。捨てたことによって神様の愛が分かる。エミ・カーマイケルという人の本、私もあの読んでいますが、あのバレー姉妹もですね、このエミ・カーマイケルの本が大好きだそうです。とても分かりやすく読みやすい本ですが、このエミ・カーマイケルの本の中に御霊の影に隠されてというそういうのがありますが、私たちの目を塞いでいるのは人間の心にある私第一という思いです。死をよく知るために私を捨てなければ死を見ることができない。イエス様は私たちのために少しも惜しまずに全てを与えてくださった。だからイエスは愛の主であると。で、私がこのイエスは愛の主であることが分かるためには、私たちもこの、エミリー・カーマイケルが言うようにですね、私を第一にするとこの神様の愛というものが分からなくなってしまう。これが第一番目です。ポイントは、愛は命を投げ出した。二番目は愛の実践です。この三章の今読みました十六章の中に、私たちのために命を捨てられたと。イエス様のこの弟子であるヨハネはですね、まあ、一番このイエス様に一番近いところにいた人物ですね。ですからこのイエス様の言動というものをよく見て、ですから彼はその初めは非常に短気者であった彼がですね、やがて変えられて、そしてこの晩年は兄弟たちを、子たちをお互いに愛しなさいという言葉を彼はそうずっと語り続けたそうです。兄弟のために命を捨てるべきであるということは、命を捨てる、それはどういうことかというと愛を実践するということにつながっていきます。愛が分かるためにはどうしたらいいでしょうか。それは実践をしないと分からないということですね。ルカの福音書の中に、このイエス様がですね、この律法学者パリサイ人たちに、あなた方はどう読むかというこの箇所があります。律法についてあなたはどう読みますか。この律法学者たちはですね、この律法について十分に知っている方です。しかしその彼らに向かって、あなたはその律法をどう読んでいますか。ただ単に律法にこう書いてあるからというようなその読み方じゃなくて、あなたはその律法をどう読んでいますかと聞かれたときですね、彼らは全部律法を全部暗記していたでしょう。隣人を愛することも彼は知っていた。しかし旅人がですね、 血ついて倒れているその時に、彼は見て見ぬふりをしてそこを逃げて通り過ぎていった。だからあなたはどう読むかって言われた時に、この自分を愛するよりあなたの隣人を愛しなさいということは、あなたはどう読みますかということを主は語られているわけです。数年前に、もう10年ぐらい前かと思いますが、大久保、新大久保でですね、駅でホームから一人の人が落ちたんです。そしてその落ちた人、韓国の留学生がそこに飛び込んでいって、その学生を、その人を救ったという、そういう事件がありましたね。新聞にはこの二人飛び込んだ、一人の人を救うため二人飛び込んだ、そしてその彼らの行動について、トゥーサマリタンズという二人のサマリア人というふうに新聞はそのことを紹介したそうです。目の前に倒れている、ホームに倒れているその人を、彼らは遠慮せずに、考えせずにすぐ飛び込んでいって、その人を救っていった。今日はこのポインセチアが、今月はこのポインセチアですが、赤です。これは藤田先生から送られてきた、クリスマスのチラシですけど、これも全部赤ですね。このポインセチアっていうのはですね、アメリカの初代のメキシコの公使であったポインセットという人がですね、メキシコに行って、その行ったそうですが、それをアメリカ本国に持ち帰って、そしてそれが普及したと。その名前は、ポインセチアの名前はこの人の名前から付けられていたということです。それ今から170年前のことで、このポインセチアが商品化されて売られるようになったのは、まあ、5、60年前だそうです。その赤というのはまさに命、血を表すんです。一人の少年がですね、イエス様に贈り物をしようと思ったんですが、彼は貧しさの家にイエス様に差し出すものがない。そこで僕は心の底から祈りを捧げようと思って祈りをしているとですね、そこに真っ赤なポインセチアが咲き出していたそうです。少年はそれを摘んで教会に駆けつけて、会話を受けにあるイエス様にそれを捧げたという話があります。この話は捧げるという、そういう気持ちを大切にするということを伝えられています。イエスは愛のお方です。神は愛です。その愛を実践して初めてそれは行動となって力が出てくるんです。3番目のところですが、このテトスのところ、手紙をですね、皆さんと一緒に開きたいと。あまりテトスは開かないかもしれませんが、手元の後ろですね、テトスの第3章じゃあ手付けです、こう読んでくれる。3章の4節。そこまでいいですね。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと一人の愛とが現れた時と書いてあるんです。ここはあまりこのクリスマスの時にはこのメッセージをするところじゃないんですが、こう読んでみるとですね、そこに私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛が現れた時と書いてあります。まさにこのイエス様のこれは愛の姿だとこう思います。ナポレオンが武力によって当時の世界を支配した時ですね、しかし彼は最後には島流しにされるんです。 セントヘレナという島に流されるんですが、そこで彼が言った言葉はですね、私は武力をもって世界を制覇したけども、イエス・キリストは愛をもって世界を制覇した。しかも今でも彼のために命を捧げる人たちが続々と出ていると言って、まあ、このイエス・キリストの愛には彼も降参したといいますか、キリストの愛は代価を払ってという言葉があります。私たちはイエス様が十字架の上で血を流して代価を払って私たちは買い取られたのであるということです。そのことを信仰生活の中でしっかりと根付いていかないといけないと思いますね。私たちは買い取られたものである。私たちの所有者は誰かというと、それはイエス様であるということです。この自分の所有者が誰であるかということをわからないとですね、私たちは往々にして暴走してしまうことが起こるんですが、ルカの十二章の中に一人の農夫がですね、ある時に大変この豊作になって、で彼はね、そのさあ魂を、長年分の食料が蓄えてある。で彼はそこで私の私の私のという言葉が、別の英語の訳を見るとそこで5回出てくるんです。日本語の聖書は3回ですけど、私私私という、私の作物、私の蔵という。その時にイエス様が、今夜あなたの命が取られたら一体誰のものになるのかと言って、まあ、彼のですね、私というものを何よりも優先したそれ彼に対して、その厳しく語られた言葉があります。愛というものは応答していく、まあ説教台の後ろにですね、副題として可視化された愛というのが出ていますが、まあ、難しい言葉、これは最近の裁判でもですね、この検事が、警察官が見えないところでそのやることにさまざまな問題が起こってきている。だからその取り締まるときではそういうものは見えるようにということで、まあ、可視化ということがよく言われました。私たちのこのクリスマスはですね、天におられたイエス様が世界の人間の姿をとってこの世界にまで来てくださった。人間となってこの地上に来てこらなかったらば、私たちは本当の愛というのは何であるかということを知らない。人間の世界はそのいろいろ問題がさらに膨らんでいくんじゃないかなとこう思います。十字架につけられたそのキリストの愛が分かったときに、私たちは愛を知ったということになるんです。今年亡くなった105歳で亡くなった、東京の聖路加国際病院のですね、日野原先生の、本の中に1970年の赤軍派による淀川のハイジャックでの事件に、あの先生もそこに巻き込まれた。おそらくも自分の人生もこれで終わりとこう死を覚悟したそうです。まあ、そんなから助けられた時ですね、そのあの事件は私の人生観を変えたと。それは与えられた命というものを人のために捧げようと思ったと、そういうふうに書いてあります。与えられた命、私が何かとこの思っている命じゃない、その命は神様によって与えられたものである。ですからそれ以来ですね、どんなハードルの仕事があっても疲れを知らない他の人のために役立てば、自分の存在が生かされ生きていくという実感がこれほど強く感じられる瞬間はない。私たちの命は自分一人のためじゃなく他の人のために分かち合っていくべきであるという、そういうことを書いてあります。心身の健康というものは自分の能力を他の人のためにそれを使っていくこと。イエス様は受けるよりも与える方が幸いであるということを言いました。愛というものは応答して初めてそれを愛となっていくんです。パウロという人はコリントの第二コリントの5章の14節の中に、キリストの愛が私のうちに迫っている、キリストの愛が私を取り囲んでいるという言葉を書いていますが、パウロという人はかつてはクリスチャンの迫害者であったその彼がですね、ダマスコの途上で復活のキリストに出会ってから彼は180度変わったんです。そしてパウロは それ以来いつもキリストの愛に囲まれている、キリストの愛が迫っているというこの言葉を持って、そのパウロの人生を象徴していると思います。キリストの愛にが迫っている、キリストの愛に囲まれるという生活がどんなに素晴らしいことかということが分かります。私たちはこのコリントの第1の手紙3章18節の中に、私たちの言葉は口先だけで愛するのではなく、行いと真実をもって愛し合おうではないか。言葉は口先ではなくて、行いと真実をもってお互いに愛していきましょうというのが、これがこのクリスマスのメッセージだと思います。愛の起源は、聖書を読むと、それはイエス様にしかないんです。人間の中にこの愛の起源はないんです。だからヨハネ第一の手紙の三章の中に、ヨハネはどんな大きな愛を父から賜ったか、よく考えてみなさい。どれほど大きな愛を神様から私たちはいただいているか、よく考えてみなさい。だから神様の愛に、本当に愛が迫っている、神様の愛に本当に満たされているならばですね、それはそのどんな大きな愛を父から考えたか、よく考えてみなさい。私たちはこのクリスマスのこの季節にですね、本当に愛のキリストが私たちを愛してこの地上に来てくださった、そして死んでくださった、その愛を深く思いながら、今日も明日もそのことを過ごしていきたいと思います。それでお祈りをします。天の神様、尊い皆をあがめ感謝します。主よ、私たちの罪のために、罪を知らない方を罪とされた、それが神様クリスマスであることを覚えます。私たちが罪人であったときに、私たちのために死んでくださったことによって、それによって神様の愛が明らかになったとパウロがローマ書の中で書いていますが、私たちが箸にも棒にもかからないような、そういう人生を歩んでいた私たちのために、キリストは死んでくださって愛を示してくださいました。どうぞ御神様、このクリスマスは神が人となった、愛は人となった、そのことを覚えながら、私たちもこれからも歩んでいくことができるようにお願いいたします。主の御名によって祈ります。アメン。